ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2020年12月12日、北朝鮮人権侵害問題啓発週刊作文コンクールの授賞式が行われ、静岡市立安藤中等学校3年濁沢美羽さんが中学生部門優秀賞を受賞しました。本日は濁沢美羽さんの受賞作品をお聞きください。北朝鮮の拉致問題についてあなたはどう考えているだろうか。私はこの問題が過去のこととならないように、もっとたくさんの人が関心を深めるべきだと強く感じている。私が拉致問題に興味を抱いたのは、今年6月に報じられた横田滋さん逝去のニュースを目にした時のこと。42年前に北朝鮮に拉致された娘横田めぐみさんとの再会が叶わなかったことを知った。拉致が発覚してからおよそ18年、拉致被害者帰還を求める人々のシンボルと言われていた滋さんのことを知り、自分も何かしなければという強い衝動に駆られたのだ。いってらっしゃい。最後に交わしたのはいつもと何ら変わりない言葉。およそ25分間のアニメに詰め込まれた拉致問題の実態は想像を絶するものだった。アニメ「めぐみ」は滋さんと妻の早紀江さんの話をもとに作成されている。映像を見ていて何度も感じたのは、胸が締め付けられるような苦しさだった。声どころか体中身動きが取れないような状況にされて、押さえつけられて、暗くなってから船に乗せられたというのが拉致の実態です。被害者の一人である蓮池薫さんはインタビューで当時の状況をこう語っている。中学1年生で被害に遭っためぐみさん、拉致された当時の年齢が自分と近いこともあり、もし自分の身に起こったらと恐怖に身震いした。当たり前だったはずのめぐみさんの日常はたった一瞬で崩れてしまったのだ。私が一番驚いたのは、問題の発覚におよそ25年もの時間を要したことだ。その間、何の手がかりもない状況でめぐみさんの帰りを待つことしかできない悲しみは、家族以外の誰にも分かりえないものだと思った。行方不明から拉致問題に一変したのは、私たちが生まれる3年前の9月17日の日朝首脳会談でのこと。 北朝鮮は拉致を認め謝罪した。そして翌月には5人の被害者が帰国。さまざまな葛藤の中で娘の帰りを信じて活動する茂さんにとっても一筋の光となったはずだ。現在に至るまで拉致問題に大きな進展は見られていない。私は今この問題が風化しつつあるのではないかと感じている。横田めぐみさん一家の再会が叶わなかった今だからこそ、私たちはこの問題をもっと重く捉えるべきではないか。昔の話として片付けるのではなく、今どうなっているのか関心を持つこと、学んだことを他の人に伝えつなぐこと、今の私にできることは本当に小さなことかもしれない。でも私は信じている。些細な行動が未来を明るくするための材料となる日が来ることを。拉致問題に関する関心が強まり、一刻も早く問題が解決することを強く願っている。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国では、4月7日にソウル市及び釜山市の市長補欠選挙というものが行われます。ソウル市長選挙につきましては、3月4日に最大野党である国民の力の候補者が決まりました。これによって主要候補が全て出揃ったという形になっております。与党の共に民主党からはパクヨンソン氏が出馬をいたしますが、パクヨンソン氏はテレビの記者の出身でありますし、前に中小ベンチャー企業部の長官というものを歴任をいたしました。これまでもソウル市長に出馬を考えてきた女性候補ということであります。最大野党の国民の力からはオセフン氏が候補者ということになりました。オセフン氏は前のそのパゴンスンソウル市長、2期務めたわけですが、その前にやはりソウル市長を歴任をしておりますので、オセフン氏にとってみますと、またソウル市長への再挑戦ということになろうかと思います。3人目の候補者、野党第2党の国民の党からはアンチョルス総裁が出馬をいたしますが、このアンチョルス氏はこれまで大統領選挙にも挑戦をしたことがある非常に著名な、いわば大物政治家ということになります。ソウル市長選挙の行方というものが特に注目を集めておりますのは、その結果が来年2022年3月9日に行われます、韓国の大統領選挙に非常に大きな影響を与えるというふうに見られているからであります。そしてそれと同時に、仮にこのソウル市長選挙で野党候補が勝ちますと、勝利しますと、ムンジェイン大統領のいわゆるレームダック化、力がどんどん落ちていくということでありますが、それが 加速されるであろうというふうに考えられているからでもあります。現時点の世論調査というものをこう見ておりますと、3人の候補の中では与党共に民主党のパグヨンスン候補が一番優勢なポジション立場にあると言っていいと思いますが、それでもありまして野党側というの状況を見ますと、候補の一本化を図ろうとしていると言っていいかと思いますが、まだオセフン氏とアンチロス氏との間に合意というものが成立する段階には至っておりませんが、しかしこれから協議が進み、最終的には野党の候補というものが一本化される可能性というのは十分あると思いますし、その際にはアンチョロス氏が辞退をして、オセフン氏が野党の単一候補になるという、そういう可能性が実は大きいのではないかと私は思います。各種の世論調査を見るとアンチョロス氏の方が実はオセフン氏よりも支持が多いと、支持が高いというのは事実でありますが、にもかかわらずアンチョロス氏がこのソウル市長選挙から撤退すると辞退するということになりますと、当然次の大統領選挙、来年3月の大統領選挙を考えての決断ということになろうかと思います。すなわちソウル市長選挙からは辞退し、その代わり来年の大統領選挙の野党の単一候補になるということをアンチョロス氏は考えている可能性というのが十分にあろうかと思います。現在世論調査を見ておりますと、与党側共に民主党の大統領候補ということになりますと、イ・ジェミン、キョンギ道、ケギ道の知事が一番今支持率が高いわけでありますが、仮にこのイ・ジェミン氏が与党の候補になる、そして野党の候補がアンチョルス氏ということになった場合には、アンチョルス氏が勝つ可能性というのも十分にあろうかと思います。アンチョロス氏は中道保守でありますし、何よりも候補者の中では海外経験というものがある。彼はアメリカで学位を取りましたし、また日本にも実は九州大学に短期間ですが1ヶ月程度研究で来ていたことがありますので、日本、アメリカの観点から見ますと日米関係、日本との関係、アメリカとの関係を重視するであろうアンチョルス氏というものが望ましいというふうに日米の観点からすると言えるかもしれません。アンチョルス氏は北朝鮮に対しては慎重な姿勢をこれまでも取ってきましたので、その点でもアメリカや日本の評価というものは高くなる可能性があると思います。分かりません。いずれにせよ4月7日のソウル市長選挙の行方というものが、来年の大統領選挙にいろいろな影響を与えるという点で注目されると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンでいちご白書をもう一度お届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 バンバンでいちご白書をもう一度をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時、12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。